どうもこんにちは、本日コーディネーターを務めます、日本テレビとスタジオジブリを兼務しております与田と申します。よろしくお願いいたします。早速なんですけど、さっきの絵をちょっと出していただいていいですか。宮崎さんに描いていただいた鈴木さん、これ今日のために宮崎さん描かれたんですよね。
描きました。
こういうこと聞くのは無粋だと百も承知なんですけど、これどういうテーマというか意図というか。
ジブリ美術館というのは三鷹にあって、そこでね、偶然ご覧になった方にはもしかしたら分かるかもしれません。短編映画で星を買った日っていうのがあるんですよね。それをねご覧いただいた方はこの絵の意味が分かるんですよ。実はその主人公の少年を描いたものです。テーマは孤独ですよね。まあ少年期にはあり得るそういうことだと思います。
宮崎さんの少年時代の思いがこう反映されているような、
まあ孤独だったんですね。
早速なんですけど、鈴木さん、市川さんが学生時代でどんな人だったかっていうとこからちょっと先に伺ってもいいですか。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は10月12日に学習院創立150周年第3回記念事業として行われた特別講義君たちはどう生きるかの模様をお送りします。この講義は人生と向き合い将来を模索される皆さんへと題して、学習院の大学生、中高等科生と教職員に向けて行われました。特別講師は東宝の市川みなみさん、そして鈴木さん。コーディネーター進行役はスタジオジブリの取締役でもある日本テレビの与田健一さんです。
今日大学生、中高校生、中学生それぞれいらしていただいてるんですけども、鈴木さんって例えば大学生時代って、
まあ僕は残念ながら何て言うんですか、学習院じゃないんですけれど、愛知県の名古屋の方で生まれ育ちまして、これで中学高校大学で、まあその中学高校大学で中学高校で僕の一番の自慢話はですね、まあそれなりの受験校だったもんですから、ね、何が起きたかというと、一生懸命勉強するじゃないですか。そうするとその成績によって順番がつけられるんですよね、何番かっていう。そうすると僕はですね、自慢はね、なんていうんですか、大体僕らの世代って700人ぐらいいたんですけれど、その700人のうちの一番上の方から下の方までくまなく成績を取りまして、分かりました。これね、僕の自慢なんですよ。だから勉強できる人の気持ちも分かれば、できなかった人の気持ちもよく分かる。本当なんですこれ。本当に
それ希望のある話ですよね。
僕自分が勉強してね、中学高校行ってね、そしてまあ大学もそうなんですけれど、学びました。勉強ってね、やれば成績上がるんですよ。やらなきゃダメですね、落ちます。
大変参考になるご意見かと思いますけども、もしかしたらやっても伸びないんですけどって方もいらっしゃるかもしれませんけども、そんな鈴木さんは、学生時代そんな感じだったそうですけども、市川さん、どんな学生時代でしたか。
初等科から学習院で大学までずっと学習院だったんですけど、でどんな子供だったかっていうと、まあ、ちょっと変わった子供でですね、初等科でもう、勉強は割とできたんですけど、中等科に入ってみんな運動部に入るじゃないですか。そしたらそこがあんまり肌に合わなくて、中1の時にテニス部で1日で辞め、中2の時には陸上部に入ろうと思ったけど、これも1日で辞めちゃったんですよ。でそうすると時間が余るじゃないですか。そうしていくうちに、まあ、だんだん映画を見るようになって、で当時は毎日映画を毎日テレビでやってましたよね。そういうのを見たり、映画館でももう年に何十回も見るようになって、でそして中学2年の時に8ミリカメラを買ってもらったんです。 でそれでまあ文化祭で上映する映画を毎年1本作るようになって、で中2で自主映画作り始めたのはスティーブン・スピルバーグも中2の年だったっていうんで、そこまでは一緒なんですけど、まあ映画監督の才能がないって途中で分かって、でもうちょっと話長くなりますけど、で勉強もある程度できたんで、普通にこのまま行くと普通のまあいわゆるサラリーマンになっていくんだなっていうふうに思ってですね、中3で高1になるときにちょっと変わった人生を歩んだ方がいいかなと思って、フランス語を選択したんですよ。で中高等科の皆さんは英語以外に第一外国語でフランス語とドイツ語を選べると思いますけど、私はまあフランス映画なんかを見始めたこともあって、フランス語を選択したら、それは230人ぐらいいる生徒の中で、まあ、7、8人しかいないクラスだったんですけど、でそこで私はとてもフランス語がよくできて、気をよくしてですね、大学も文学部フランス文学科に行って、でフランス文学科の先生たちってみんな遮断でこうとてもかっこいい教授たちがいて、でこのまま大学院に行こうかなって思ってるぐらい、まあ、普通の仕事に就きたくなかったんですけど、大学3年の時にちょっとだけフランスに留学したら、これはまあ全然フランス語が得意だったはずなのにあんまりできなくて、それはそうなんですよね、フランス人がいて次に帰国子女ができて、でちょっと勉強した人じゃそんなにフランス語できないから、これは無理だなと思って慌てて就活を始めたんですけど、まあ、当時はテレビ局や広告代理店や出版社を受け始めたら、もう全然これが受かんないんですよ。初等科に入って以来試験ってものをほとんどやってきてませんから、結構ショックで落ち込みましたけど、で最後にまあ映画会社が残ってて、でその頃には面接落ちまくってますから上手くなってるんで、でまあ東宝に入れてもらって、で結果まあ普通のサラリーマンになっちゃったんですけど、とはいえまあ一番自分が好きだった映画の仕事に携わって、そこからまあ30数年映画の仕事をやってきたということなんで、ちょっと長くなりましたけど、まあ変わった少年だったけど、まあ今もそんな風に生きてるということかなと思います。
まあ小学校初等部時代ですか、大変勉強ができたという市川さんのお話も自己申告なんで誰も立証のしようがないんですけど、雰囲気当時と違いますか、久々にいらっしゃると。
さっき西門から歩いてきたら男子高等科生がいて、金髪の子がいて、金髪かと思って、あれ許されてんですかね。私の時にもすごく、まあ、自由な校風ではありましたけど、それが今も息づいてるんだなと思って、なんかほっとした気がします。
当時と雰囲気は変わりましたか、ここの中の雰囲気というか。
うん、それはあんまり変わんない気がしますね。なんかいいカルチャーが引き継がれてるのかなという気がします。
いくつか質問を、皆さん投げかけられてるかと思うんですけども、今悩んでることまたは心配事は何ですかということで、一番多いのは将来進路、まあこれほとんど同義かと思いますけど、これからどうしていくかっていうところが、多いですね。恋愛は意外と少ないですね。心配事、具体的にどんなことですかということなんですけども、特に多かったのがやりたいことや職業が見つからない、友人関係が広がらない、等々ありますけども、やっぱりこれもですね、まあ将来に関することっていうのが、トップに来てるのかなという印象でございます。心配事を他人に相談しましたかと、これきっぱり2つに分かれてますね。はい 52%、 いいえ 48% ということで、全く相談しない人とする人に分かれるということのようです。心配事を相談した結果解決しましたか、心配事を相談できないのはなぜですかという質問ですけども、結構解決したという人もいれば、抜本的な解決には至ってないが人に相談することで少し気持ちが晴れたと。一方相談できない方というのは相談できる相手がいない、自分が甘いことを言ってると思い情けなくなるからと、いったような回答をいただいております。今抱えている悩みや心配事を相談できる人はいますかという質問なんですけど、これはいるが 86% と ということで、ちょっとほっとする、回答ですね。悩みや相談事を相談できる人は誰ですかということでございますけども、家族 75%、 友人 73% ということで、この2つが圧倒的に多いですね。恋人とか先輩後輩と先生、心理カウンセラーといったところはぐっと少なくなっているのかなという印象でございます。相談相手としてなぜその人を選びましたかという質問なんですけども、まあ、信頼できるから、自分のことを大切に考えてくれてると感じるため、自分に最も理解があり親身になって話を聞いてくれる人だからといったような回答が出ております。はい。行動を起こすとき誰かに意見を求めますかという質問なんですけども、一番多いのは64% で、自分の意見は持っているが参考に他の人の意見を聞く、結果的に自分の意見を採用するといった方が多いですかね。他の人の意見を聞かないという人は 5% に入るのがこれなのかな、ということでございます。はい、はい、次のページお願いいたします。行動を起こすとき誰かに意見を求めますか、その理由を教えてくださいというところで、特に多かった意見なんですけども、自分の意見を客観的な目で見てみたいから、他の人の意見を聞いた上で自分は最後は自分で決めた方が納得ができるから、どんな選択も自分の責任なのでやはり自分の意見は一番だと思うというような回答が多かったようです。はい。周りの人から自分がどう思われているか気になりますかという質問、 81% が気になる、逆に言えば 19% の人は気にならないという回答でございました。周りの目が気になるのはどんな時ですか。特に多かったのが、人前に立って話をしている時、いつもと違う格好をしている時、人前で失敗した時、他の人と意見が食い違った時、好きな人といる時、自分を好きでいてくれる人といる時というような回答でございます。鈴木さん、いつも人と違う格好をしているんですけど、周りの目は気になってないように見えます、僕からは。はい、次のページお願いいたします。人前でいい人を演じてしまうことがありますか。ある 58%、 時々ある 38% ということで、ある人が圧倒的にでもですね、あると時々あるを加えると結構多 いい形ですかね。はい。多数決で少数派になったとき、あなたは不安になりますかということですが、一番多い 41% が不安になるが、少数派のままで、意見は変えないということで、意外と人に流されない人が多かったという感じですかね。はい。自分の意見が口に出せず飲み込んでしまうことはありますかということで、ある、時々あるということで、意見は飲み込んでしまうんですけど、まあ、先ほどの回答と結びつけると意思決定は最終的には自分でしてるんだというふうに思ってらっしゃる方が多いのかなという印象ですかね。無意識のうちに自分を否定したりダメ出しすることはありますかということで、これある 51%、 時々ある 40% ということで、91% ですかね。はい。まあ、否定とかダメ出しという言い方もできますけど、まあ、自分と向き合うということはある程度そういうこととも通じると思うんで、まあ、必ずしもネガティブなことじゃないとは思いますけども、こういう回答になっております。他人と比較して落ち込んでしまうことがありますか。ある、時々あるということで、あるが 58%、 時々あるが 34% ですから、92% ですかね、の人が、あったり時々あったりという感じなようですね。はい。じゃあ最後ですかね、初対面の人に対するあなたの対応に近いものはどれですかと、場の空気を読んで関わりを持とうとする、これが、54% ということで、まずは全体の場を読んでから、自分の対応を決めているという方が、多いと。まあ、普通そうだと思いますけどもね、いきなり自分のペースで行くという方はなかなかいらっしゃらないと思いますけど、この方が一番多いということで、これで多分最後、かと思います。
今学校ってこういうことが取り行われてるんですかね。
まあ、学校で授業を受けるだけではなくて、みんながどういうふうに過ごしているのかということも学校の先生方も気にしてらっしゃって、こういうコミュニケーションを多分取ってるということですかね。
他人から見て自分がどう思われるかとか、僕自分自身のことで言うとね、中学の時に考えました。 すごくね。でそれ何考えたかっていうとね、目標を持ってってよく言われるじゃないですか。人間生きていく上では目標を持たなきゃいけないって、目的っていうんですかね。そうすると目的を持って、目標を持ってそれに到達すべく努力するって、でこれがね、僕実はね、自分の中学高校時代はねストレスだったんですよ。でなんでかって言ったら、いくら考えてもね、自分の目的とか目標が出てこないんです。本当になかったですよね。それで、まあ、大学行った時に、まあ、大学行かれる、ね、大学生もいるみたいですけれど、今度なんか就職しなきゃいけないってことがあるでしょ。これもストレスでしたですね。なんかどっかにね、試験受けて、さっき の市川みなみさんじゃないけれどね、えいろんなとこ受けて落ちまくったんでしょこれで自分で決めなきゃいけなかったわけでしょ。だからそれ考えててね、僕ね、実はこれ高校時代だったと思うんですけれど、自分で決めました。それがあるんですよ、決めたことが。確かに目標を持ってそれに到達すべく努力する、これはすごくちゃんとしてる大事な考え方だろうけれど、もしかしたらもう一つあるんじゃないかなって。でそれは何かというとですね、目の前のことをコツコツやってれば、ね、目の前のことですよ、自分の目の前のことをコツコツやってると、気がついたらあるところへ行っているって、わかりますかね。目の前のことをコツコツやってれば、やがて開けてくる未来があるって。確かに目標を持ってね、それに到達するのは大事なんだけれど、大事だけれど、それいくら考えたってね、やっぱりなかなか難しいですよ、中学生とか高校生じゃ、ね、もしかしたら大学生になっても難しいです。いや、なんでそんなこと言えるかって言ったら、僕自身がそうだったからです。それで僕は自分に合う考えを作ろうと思ったんです。でそれがね、目の前に現れたいろんなことをコツコツやっていこうって、それによって開ける未来もあるよねって、そういう言葉をね、自分で見つけたんですよ。でそれ見つけたんだけれど、その言葉っていうのはね、これなんていうのかな、どっかにね、本に出てたのかとかね、ね、誰かに言われたのかとか、今となってはもう覚えてないんです。ただ必死に考えたことは確かですね。で必死に考えて僕が決めたのは、目的を持ってそれに到達すべく努力するっていう生き方、ね、人間の生き方ってのは2しかないって、目的を持ってそれに到達すべく努力するって。でももう一つ、目の前のことをコツコツやってれば開ける未来があるって。このどっちが自分に合ってるんだろうってで僕の場合はですよ、後者だと思ったんですよね。それでそのことをね、まあ、ある時、まあ、実は、まあ、僕仕事柄いろんな方に会うんでね、松任谷由実っていう人がいるんですよね、ユーミンって。この人にね、喋ったことがあるんです。ユーミンに、人間には2つの生き方ありますよねって、目的を持ってそれに到達すべく努力するって、これは立派だっつって、立派だけど僕にはできなかった。だからね、目の前のことをコツコツやって、その結果開けてくる未来、それにかけてみようと思いましたっつって、そうしたらですね、そこから数日したところで僕にね、手紙をくれたんですよ。鈴木さんがどう思われるか知れませんけれどって書いてあるんです。何かなと思ったらね、鈴木さん、あの時に生き方は2つあるっておっしゃったじゃないですか、ね、私はそうは見えないかもしれないけれどって、ね、謙虚な方なんですよ。実は後者ですって私は歌が歌いたくて、ね、それを目標にして生きてきたんじゃないって言って、いろいろやってるうちに、ね、歌手になっちゃったって、で歌も作るようになったって、びっくりしましたけどね。今いろんな質問聞きながら、そんなことをね、自分のなんていうのかな、若い時に振り返ってつらつら考えましたね。
もう最後の最後で、テレビ東京と東宝が、まあ、受かって、で、まあ、どっちにするかってあんまり、そこはちょっと考えましたね。つまりテレビ局はもう、まあ、今でもそうですけど花形で、映画会社って三十数年前は今なんとなくいい感じがします、社用産業って、言われてて、でどっちが幸せになるかを考えると、もしかしたらテレビ東京かもしれないって。 だけど不幸せにならない方はどっちかなと思って、やっぱり映画も好きだしそっちの方が自分のホームグラウンドかなと思って、まあ東宝を選んだっていう。
それ今言ったその幸せなのか不幸せなのかって何なの？
楽しく生きるっていうことなのかなと思いますけど。
あ、そういう意味なんだ、うん、楽しく生きるためには映画会社の方がいいだろうと。
得意ジャンルですからね、そっちの方はね。
あ、映画の方がね。あ、なるほど。市川さんってね、まあ、市川みなみさんって言うんだけど、僕が彼と出会うのはね、千と千尋っていう映画、実は大ヒットしたんですよ。でその大ヒットするっていう時にね、この人が頑張ったんですよこれでね、どういうことかって言ったらね、まあ、皆さんあれだろうけど、宣伝プロデューサーっていう仕事があるでしょ。でその仕事をね彼がやってて、これで僕と知り合うんですよね。知り合うっていうのか仕事で出会う。これでやってみたらね、なんかすごい真面目でね、いろいろやってくれたんですよね。で僕はね、僕いまだによく覚えてるんですけどね、つらつらなんていうのかな、思うじゃないですか、こんなことやったらどうかな、あんなことやったらどうかなって。それだけじゃない、この作品は一体どういう作品なんだろうって、僕がペラペラペラペラ勝手に喋ってるとね、なんか僕の、ね、目の前にいてね、ね、ノートを取り出してね、どんどんノートにねメモをしてくれたんですよ。してたよね。
しましたね。
あれはすごかったね。あの単にね勉強のためにやってるんじゃないってことは僕は分かってたんですよ、性格からしてね。さっきちらっと本音を吐いちゃってるんですよ。そのテレ東へ行くか、今のその東宝の映画会社へ行くかって。で映画の方が楽しそうだったんつってここに彼の本質があってでしょ。だからそのねメモを取るっていうのもね、多分ね勉強好きなんですよ。まあ自分でね、さっき僕は勉強ができたって威張ってましたけどね、勉強好きだよね。
まあ、まずまずですけど、当時の鈴木さんはもっと若かったし、あの千と千尋って映画は2001年夏に公開したんですけど、あの私が担当になったのは2000年の夏で、ほぼ1年前に担当だったんです。で普通はまあ映画ができてから宣伝するんですけど、千と千尋ができたのはもう2001年の6月ぐらいですよね。
ギリギリだよね。
ギリギリまであの作っているスケジュールだったんで、担当始まった頃にはもうどんな映画か分からなくて、で監督が書く、あの宮崎監督が脚本を文字で書きませんから、絵コンテがあって、でそれでこうまあ推測するしかなくて、でだんだんそこに絵や音が入っていくっていうプロセスなんですけど、だからまあ12月に初めて映画館で短い予告編をかける時も全然映像がない中でやっていく。でそして3月ぐらいですかね、公開が7月で、その前の3月にあの絵コンテが全部できて、つまりそれまで映画 の, あら、最後の結末を知らずに、
結末がわからないっていう
宣伝してたんです。もうチラシの文章を書いたりしますけど、で3月になってようやくその絵コンテが全部できて、で鈴木さんの家に呼ばれて、で鈴木さんみかんが好きなんで、みかん食べながらこの映画がどんな映画なのか考えようっておっしゃって、で普通はあれはあの千尋と白って言いますよね、竜になっちゃう白の、まあ、恋愛の部分があって、普通に私が宣伝担当すればそこを、まあ、映画の予告編もクライマックスにして90秒ぐらい の, 最後にそこを持ってってタイトル出すっていうのが、まあ、やるのかなっていうふうに想像してましたら、いやそれは違うよと、この映画は顔なしの映画だっておっしゃって、なぜなら顔なしが一番多く出てるじゃないかということで、映画の予告編はネットに出てますから見ていただくと、まあ顔なし中心の予告編になってるんです。で鈴木さんはその時に、まあ映画は物語で売るんじゃない、哲学で売るんだと、顔なしっていうメッセージ、哲学を宮崎監督が描きたいんだから、そこを一番押し出すべきで、そうしないとただの、まあ物語としてしか売れないけど、テーマや哲学が売れた時はヒットが大ヒットになるんだっていうことをおっしゃって、結果300億円いく、まあ日本の記録を塗り替える超大ヒットになったんですけど。
学習院目白キャンパスにて行われた特別講義、君たちはどう生きるかの模様、いかがだったでしょうか。 この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。